ジオ。この番組は沖縄県内一の TW ブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。3回目は特別編をお送りします。皆さんはダーシャ・テューダーをご存知ですか？アメリカの絵本作家で、その挿絵を知らない人はいないそうです。たくさんの絵本を描きながら、四季折々の行事を大切に守り、古き良き時代そのままの暮らしを大切にしたターシャ。手作りの作品や暮らし、色鮮やかに生命力あふれる庭、そんなターシャのライフスタイルがテレビ番組で紹介され、日本中で大反響を巻き起こしました。7月20日から沖縄で開催されるターシャ・テューダー展を主催するユイプロジェクト代表、金城幸子さんにお話を伺います。上品な佇まい、堂々とした立ち居振る舞い、そして笑顔の素敵な方です。それではお聞きください。今日はサンパレス休養館にて金城幸子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
7月20日からターシャ・テューダーの展示会を行うそうなんですけれども、はい、まず金城さんとターシャ・テューダーとの巡り合いというか、はい、最初のきっかけなど教えていただけますか？
はい、2007年去年の6月にターシャの庭を見に行こうという企画 の旅行がありまして、まずそれにすぐ入っていって行ったんですね、はい、でたまたまそのターシャ・テューダーのさんのっていうのは前々から知っていましたので、ガーデニングとかこの人の生き方、それからいろんなメッセージはすごくなんか共感するのがあって、はい、ぜひ行きたいなっていう思いがあったので、まあ、行きました。ただその大変遠いとこなんですね、はい、バーモントっていうのは有名なのはバーモントのリンゴが有名なんですよね、カレーと、はい、でも本当に田舎町で、本当とにかく時間がかかる。ニューヨークから バーリントンでずっとこう下っていくバスのツアーなんですけども、まあ、30万坪っていう広大な庭というのは想像もつかない庭なんですけど、はい、まあ、入り口に3つのポストがあって、おばあちゃんのターシャ・テューダー、それからテスさんの長男の、まあ、ポストがあって、次にエミリという孫のたちの3つあって、はい、それからまたずっとこう中へ入っていくとファミリーの経営しているショップがあるんですね、はい、それでそのエミリーが迎えてくれて、たまたま私たちのグループは十何人という少ない人数のツアーだったので、はい、自由に散策しますか、それとも私がそのご案内しますかっていうんだったら、 もちろんそのエミリーさんにね案内してほしいということ で、はい、でその6月っていうのは一番綺麗な季節で、芍薬の花とかもう本当に庭が素晴らしい時期なんですね、うん、です今回も6月の18日にターシャ・テューダーが亡くなるというね、
そうですね、
そういう、まあ、届いたんですけど、でも本当に幸せな人だなと思いますね、うん、92歳で本当に自然にこう眠るように周りの家族に看取られて亡くなっていくという、それで本当に人のご縁というのは不思議なもので、まあ、私はこのホテルという経営しているのでね、まあ、いろんな人と出会うわけですね。でその時もエミリーに私の名刺を渡して、まあ、沖縄に来る機会があったら私はホテルを経営しているのでぜひいらしてっていうことで、そういう話で名刺を渡したら、向こうからエミリーからあなたのホテルで、私のレクチャーができないかっていう、はい、もうすごくビジネスライクにギャラはこれだけでちゃんとこういうことは守ってくれるかと、アメリカは本当にエミリーっていうのはすごい賢くて、はい、素晴らしいお嫁さんを見つけたなと思うんですね。でエミリーとの出会いから4月の10日にファミリーを語るということで、こちらでホテルでレクチャーしたんです、うん、その時も本当にもうあっという間にチケットが完売されて、皆さんに大変 申し訳なかったんですけど私どものキャパがこれだけの人数しか入らないということで、まあ、150名ですか、250名ぐらいの人数にエミリーが語るターシャのおばあさんの暮らし方、そしてファミリーがどういうふうに今考えているかっていうようなことをね、お話ししていただいて、で今彼女たちはそのバーモントにターシャのミュージアムを作ろうという計画があるんですね、はい、それでもうどんどんどんどんこの計画に沿って動いている最中なんですよ、うん、ですからターシャっていう方はもう自分の先まで考えて小山子たちのために自分のこの、ね、庭を守ってもらうためにちゃんとこのミュージアムを作って自分のをきちっと残して、でそれをまた皆さんに解放して残していけるっていうのは、私も本当になんかそうすごく計算されてるようだけど、自然の、ね、流れでこんな風に、ね、一つの人生がこう組み立てられていくっていう、もうターシャさんってすごい人だなって思うんですね。
そうですね、なんか自然に生きているんですけれども、やっぱそれってとっても大切なことですね。
そうですよね、うん、今この私たちが暮らしている中で自然がどんどん破壊されて温暖化ですとかいろんな問題が出ている中で、ターシャさんは1830年に生きる、自分はその時代が一番好きで、うん、それをまあ生活の中に全部取り入れてるわけでしょ、はい、で着るものから食べるものも本当に自分たちで植えてそれを収穫して、で周りの動物たちに囲まれて本当に自然と暮らしている、そういう暮らしぶりは、うん、やっぱりターシャさんって15歳からもう自立してるんですよねそれもすごいなと思うんですけど、その15歳からずっと自分の意思を、ね、全うして、自分はこういうふうに生きたいんだっていう目的を持って生き続ける人って本当に少ないと思います。
そうですよね、ね、みんなどっかで流されてしまったり、はい、なんか違う方向に行ってしまったりっていうのがある中で、はい、やっぱり思うものっていうのがかなり強くあったんです
ね。と思いますね。夢を叶えるって、うん、常に自分が夢を持って自分はこういうふうに生きたい、こういうことをしたいっていう、ちゃんと夢をもうどんどんどんどんつなげて可能性に持っていけるっていうのも素晴らしいと思いますね。
金城さんはもともと本だったり何かでご覧になられてたんですか？
そうですね、本はもう前から何冊か持ってたんですけども、うん、実際に庭を見て本当になんかあんまり手を加えてるわけじゃなくて、うん、自然の上手に取り入れて、そしてこのそこにあった花を植えている、うん、私たちってやっぱりそうですよね。何でも雑草でも何でもそこにしか育てないものがある。でも無理やりここへこの花を植えようったってね、やっぱり無理なものがあると思う、うん、ターシャさんはそういうね、植えてみてダメだったらいつでもやめてまたそこにあったものを植えるっていうか、そういうスタイルもね、私もお花が大好きで、私も高校時代から生け花を始めた、うん、もうずっと花っていうようなほとんどやってきたんですよ、うん、まあ、今でも私はアレンジメントをよくやってるんですけれども、押し花もやりましたし、いろんなドライフラワーを使ったり、花がこう花に対しての思いっていうのはすごく自分も強いので、うん、そのターシャさんが自然に暮らしてね、本当に自然とともにこう年を取っていけるのが私の夢です ね、
うん、ね、素敵ですよね、私正確ではないんですけど何かで読んだんですけど、ターシャが言ってた言葉で、初夏にすごく花が咲き乱れるのも好きだし、うん、冬になって一斉に枯れてしまうのも、はい、それも自然だから大好きって言ってるのが、
そうですよね、だから自然に逆らう、うん、私ね、私の大好きな言葉に、自然に勝る死はないと、うん、自然には勝てないんですよ。ですからいくら人間の知恵って言っても自然のが教えてくれるものの中にはね、素晴らしいメッセージがあるし、こうすごく癒してくれるし、本当に自然がもたらす今のこの地球っていうもの全体のグローバル見た時に、なんかいろいろ病んでるなっていうのを痛感します。
うん、そうですよね、ターシャのこの展示会なんですけれども、7月20日から、はい、
30日まで、はい、
でなんか目玉とかはありますか？
そうですね、やっぱり一番私はなかなか見れないと言われてるのはターシャさんの絵本の原画なんですね。原画はなかなか外へ出せませんし、今回特別にターシャファミリーが提供してくださっている200点という品物の、それぞれはターシャが本当にもう なんていうかな、大好きでずっと大事に大事に守ってきたものでしょ、
はい、
でこういうのって私たちもおばあちゃんから、ね、大事にもらったもの、まあ、持ってるかもしれないし捨てたかもしれないしでこういう機会にね、あ、やっぱりいいものって大事にすれば何百年でも持つんだなっていう、こういう、ね、メッセージが入ってると思うんですよ。で、あの、手作りの素晴らしさっていうのはターシャさんはもうと、ね、すごくよく唱えてますし、やはり手作りに勝るものはないというふうにあのターシャさんは断言している通り、何でも作りますよね。お人形だって、お洋服だって、それからお料理のレシピもそうですけど、そうです
ね、キャンドルも作ってらっしゃるんですよね、はい、なんか2000本ぐらい、
ね、テレビでね、あの一冬のね作ります。それであのターシャさんの家族っていうのは、そのすごくその季節を、旬を大事にして、そして行事ごと大事にしてるんですね、うん、この間エミリーの話の中に、自分たちはあの犬の、ね、誕生日もしてあげるんですって、
あ、なんかテレビで拝見しました。
あ、そうですか、はい、そのキャンドルを、ね、灯して、はい、本当にこうケーキをね、あのフローティングキャンドルと一緒にこうあのケーキがね、水の何枚か浮いてきたりね、
はい、
あの本当になんかすごく優しいじゃないですか、うん、普通ね、自分の犬は飼ってても犬の誕生日をするかなって思うとねあの本当にそういうの優しい、
もう家族ですよね。
そうですね、
なんかよくあるペットとかではなくて、本当にこのコーギー犬が、はい、ターシャの、まあ、子供のような、ね、孫のような存在
で す,、
ね、
ですから今度はターシャとコーギーっていう本も出せるんですけど、その中にもすごい可愛い写真がいっぱいあって
可愛 い, いですね、なんかこの多分ターシャがを見ている目っていうんですか、なんか優しいですよね。
そうですね、うん、あのターシャさんはやっぱりこのコーギーが大好きで、うん、あのね、コーギーをずっと、私たちが行った時もコーギーのメギーがちゃんと迎えてくれて案内するんですよ、うん、この犬なんですね、あのメギーが案内して、もうこうあちこちこういつも分かってるよってついてらっしゃいみたいにして本当にあのこういつもそばにいる、あのターシャさんとそばにいるっていうか、その辺はすごくその庭を行った時に感じましたね。ちょうどね、芍薬が素晴らしく咲く時期だったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、でおばあちゃんはもちろん会えなかったんですけど、もうその頃からちょっと具合は悪くてお休みのようで、あの私たちは会えなかったんですけども、はい、でもきっとあの2階から見てるんじゃないかなっていう風なね。
そうですね、う
ん、あのおそらく人間嫌いじゃないかな、あんまりこう人がざわざわと来ることもあんまり好きじゃないし、なんか自分の生活をあんまりこうなんていうのかね、干渉されたくないっていうのは、だからなんで私はこんなにね、あのみんな騒ぐのって言ってますよね私は何でもしてない、普通にやってることなのに、みんななんか私のことをこうあのね、あのなんか取り上げてくれるっていうか、でもやっぱりあのターシャさんはそれなりにすごい生き方をしてるし、あの優しい人ですから、みんながあのきっと好きになる人でしょうね、性格的にもね。で本当にあのこういうあの本もね、私あの読み聞かせなんかにもとってもいいなと思いました。
絵本
はですね、はい、すごくワクワクするようなお話がいっぱいあって、あのとても、ね、楽しい本がたくさんありましたよ。
そうですね、なんかアメリカではもう本当に知らない人はいないぐらい、はい、
そうですよね、
もう挿絵とか、はい、皆さん知ってらっしゃるんですよね。
そうですね、ターシャさんの絵本というのはもう大体本としては100冊ぐらい作られたって言ってましたから、かなりの本ですよね。今回もまあ一応、うん、あの本も参りますし、あとグッズがコーヒーカップ、あ、ティーカップですとか、あといろんなそのオリジナルの商品が参りますので、あのこの間も、お取り置きできますかっていうのはどうもあったんですけどすいませんが、もう今回はもうちょっとそういうのは取り置きできませんよっていうふうに申し上げたの。あとポスターが欲しいとかですね。
あ、でも結構いらっしゃいますよね、
なんか不安がすごい熱烈な不安がたくさんいらして、やっぱりなんかましてまた亡くなったか余計その思いが募るっていうか
そうですね、
はい、それと同時に、まあ、今回1回限り、まあ、沖縄ではこれでは最後ですし、またあの、ね、本で行かないと見れない展示会なので、
なかなかね、あの、まあ、東京とかでも遠いですけど、本場に行くとなるともうかなり時間もすごくかかって大変なので、ぜひね、こう 沖縄に来た時に見てほしいですよね。
はい、はい、そう思います。ですから私たちもなんか銀座松江で見た時に、いやこんな人混みの中でゆっくりもっと見れたらいいなってすごく痛切に感じたんですよね。だからなんとかして沖縄でね、沖縄の方に見ていただけたらいいなっていう思いもあって、今回の展示会をあの NHK サービスセンターにお願いして、あの今回展示会をすることができたんですね。
ね、本当になんか東京では1日なんか8000人ぐらい来たっていうことなので、
もうね、東京の人口ってのはもう本当に考えられないぐらいにどこからこの人が集まってきたのかって思うぐらいの人出の中でもうかき分けみなきゃいけないか。いやでも沖縄でも多分まあそこまでいかないと思いますけれども、あの多くの方が、ね、来ていただけるんじゃないかなと思います ね、
皆さんちょっとゆっくりとぜひこうご覧になっていただきたい
です
ね。
はい、そう思います。まあ、ホテルの中なので、まあ、ちょっと心配な点もあるんですけれども、できるだけ多くの方に来ていただいて、まあ、見ていただけたらいいなと思います。
はい、で今回はグッズがいろいろと、はい、まあ、展示されるのの他に、はい、まあ、限定で発売される、はい、本が、
はい、ターシャの楽しい生活っていう、これは私松屋で求めてきたんですけれども、はい、こういう本が、まあ、この展示会のみの販売っていうか、あの行きますので、
はい、ね、ぜひ普通の本屋さんではまだ取り扱ってないと思いますし、
はい、そう思います。
あの限定ですので、はいはい、ぜひこちらにいらしてお買い求めいただいたらいいと思いますね。はい、ブログでちょっと拝見したんですけれども、東京で展示会を見逃してしまったので、沖縄に見にいらっしゃるっていう方とか
も、そういう方もいらっしゃるんですよ、ね、わざわざ、はい、あのちょうど夏休み あのスタートなので、あのいい機会なので観光を兼ねて沖縄でターシャ中田展見たいという方と、あと車椅子でも来れますかとかっていうお問い合わせもあるし、宮古からとか、まあ、離島からもちょうど夏休みの期間なので思い出に流るし、あの今回は幼稚園生以下はあの無料になっておりますので、どうぞお子様といらして、あのこういう、ね、一つのストーリー、まあ、おばあちゃん周りにだんだんあのおばあちゃんと暮らす機会がなくなっているとは思うんですけどね、はい、でもそういうふうにね、あの物を大事にしましょうとかね、うん、この絵本の世界とかっていうのはやっぱりとても今あの必要なことだと思うし、うん、読み聞かせにもいいと思いますし、あの夏休みのスタートを切ってこの展示会が始まりますので、
はい、
もうぜひあの多くの方に来ていただきたいと思います。
そうですね、いろんな世代の方に、まあ、それぞれ多分思うところがあると思うので、はい、
そうですね、
いろいろ見ていただきたいですね。ではここからは金城さんが代表を務めていらっしゃる、はい、あの今回のターシャチューダー展を、まあ、主催していらっしゃる、はい、あのユイプロジェクトについてお伺いしたいと思います。はい、ユイプロジェクトっていうのはどういった集まりになるんですか？
そうですね、ユイプロジェクトっていうのは4人の女性で、なんかこういうイベントっていうか、なかなかね、あの私たちがこういうことをやりたいなと思っても実践できないと思うんですけれども、それぞれのプロフェッショナルが揃ったら1人が10人100人動かせるっていうかね、あの広報に強い人というか、そういうプランニングに強い人からあとはまあ細かいんですけど、お金を収集をやったり計算したりまとめたりっていうか、私はそのまあそうですね、一応ボスですけれどもあのネットワークがね、私の方がやっぱりかなりネットワークを持っているので、4人があの4人でこういうことができるっていうのも私たちもチャレンジなんですけれども、まあ最初まあ、あの2回目なんですけれどもね、大きなタイトルでこうターシャ中田展をやるっていうことに対して、はい、まあ、私たちもいろんな体験とそれからいろんな知恵を絞って今準備を整えているところなんですけれども、とにかくいいあの、まあ、企画をして喜んでいただくようなね催し物をしたいなって考えてます。
ではホテルサンパレス休養館、
はい、
今年がちょうど60周年に当たるんですね。
はい、1948年に浮島通りで、まあ、あの創業者の塩浜康生、私の父なんですが始めた、はい、その頃は、昭和23年ですから20年に終戦、うん、やっと周りが落ち着いてきて、まあ、あのそれぞれが那覇へ集まってきたっていう時代に、
はい、
旅館はなかったんですね。で、あの父がスペイン語ができたおかげで、
あ、そうなんですね。
はい、それ、まあ、あの資材とかを、はい、あの交渉できて、まあ、なんとか あばら屋みたいなバラックみたいなね、でもとりあえず安全に、ね、人が泊まれるというあの旅館を始めたんですね、うん、ですからこの写真で見るとね電話番号もねあの本当に213番。
すごいですね、3桁ですね。
そうなんですよ、こんなねあの古い建物で離島からいらっしゃる大島とか宮古八重山とかそれから大阪、うん、そういう貿易町っていうのができて、まあ、どんどん、まあ、沖縄が少しずつ復興にこう邁進していこうっていうこの矢先に、うん、父はもう旅はあの旅館っていうのは安全で安心で泊まれるところじゃないといけないっていうことを基本ベースに、うん、本当にね12、3ぐらいの部屋で始めたんですよ、うん、ですから
最初は小さいところから始めて、
はい、小さくも本当にあのファミリービジネスで、うん、あの母が料理を作って父が僕は社長だけどガードマンとかっていう何でもしなきゃいけないようなあのそういう時代から始めました。
その時のことって結構覚えてらっしゃいますね。
そうですね、うん、私もよく母と一緒に買い物行ったり料理を作ったりしましたし、うん、まあ、いろんなあの方たち有名な方たちがねお泊まりいただきましたし、まあ、これはねエリチエミさんが泊まったんですね、うん、そしてその頃っていうのは本当に、まあ、数少ないまあ、旅館でしたので多くの方たちがお泊まりいただいたし、私たちは小さかったので食べるものもねなかなか難しい時代じゃないですか、はい、ですからお茶は石川から来るとか魚は糸満から来るとかね、うん、野菜は公設市場からとかって本当にね本当に沖縄のいわゆる原点がそこにあったと思います。
そんなすごく歴史のあるサンパレス休養館なんですが、60年を迎えてリニューアルなさってるところがたくさんあるんですよね、
はい、
は
い、今回はあの琉球ロハスホテルということで、その、あの自然に優しくて地域に優しくて、まあ、人にも優しいものを目指そうということでいろいろこだわっております。
なんか屋上に、まあ、庭園を作るであったり、はい、省エネだったり、
はい、今まではクーラーも一括でガーンと大きなのが動いてもうどこでも全部クーラーが、今はそれぞれがお客様も、ね、クーラーが嫌いという方もいらっしゃるので自分の温度で適温でやるとかちょっといろいろ工夫をしておりますね、うん、で絨毯を引かないでタイルにしましたり、うん、壁も体にいいというか、はい、そういう素材を使ったりで色にこだわって3色、うん、グリーンと赤とそれから黄色っていう3つの部屋、あとは沖縄の小物をちょこちょことこうクッションですとか琉球ガラスですとか、はい、沖縄の陶器とか、三品茶を出したり、うん、できるだけ沖縄にこだわったもの、それからこれが私 の集めたお宝なんですけれども、
はい、これは個人で趣味で集められてたんですか？
そうですね、もう私も40年近くこのホテルをしてますので、うん、そういう素晴らしい方との出会いがあって大峰実生さんであったりから紅型だったりもう本当にいろんな、もうだんだん皆さんお年を召していくので早くこの、ね、素晴らしい方たちのお話も聞かなきゃということで伝承と創造シリーズということで芭蕉布についてとか陶器についてとかあとはこの漆の前田光一さんに来てお話を伺ったり島言葉をの勉強したりですね、いろいろちょっと沖縄にこだわって、うん、やはり沖縄だならではの情報を発信したいなと思いますね、うん、それと私どもの一番今人気なのは朝食なんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、朝ごはんが、まあ、7時から始まるんですけど、はい、できるだけ沖縄の素材、
はい、
半玉であったり煮がなであったり海ぶどうだとかね、明日はヘチマのナーベーラーのブサーだったり、うん、ゴーヤーチャンプルだったりとにかく沖縄の素材を食べていただきたいって、いろいろも数がたくさんありますので、はい、ネットでも結構朝ごはんが美味しいので選びましたとかいうそういうお声も聞くんですね、はい、とりあえず一番朝ごはんはヒットですし、それからお昼に650円のランチをしておりますですからまあ本当に今の厳しい時代にね、この安くお客様に美味しいもの安全なものを届けるという努力をね私たちは惜しまずやっております。
いつでもチャレンジですね。
そうですね、うん、まあ、3代目の息子が一番苦労してるみたいですがやはりね、あの時代時代60年というのを続けていくにはそれぞれ私たちの創業者の両親も大変な苦労があったと思うんですね。海洋博の後にもう本当に大変な時代もありましたし、まあ、今ちょうどもういろんな外資系のホテルが入ってきてどんどんどんどん新しく様変わりする、まあ、たくさんあるホテルの中で個性的なホテル、そしてまあ70室ぐらいしかありませんので、できるだけファミリー家族連れ の畳の部屋もありますし和室もありますし、お子様連れも最近多くなりましたので、できるだけお子様が来ても対応ができるようにとか、いろいろ心がけをしております。それともう一つ今カリウシウェアの無料サービスをしてるんですね。
貸し出す、
はい、お貸しして無料でお貸ししてるんです、はい、ですからもう暑いのに背広着ていらっしゃるお客様すぐカリウシウェアに着替えていただいて、はい、街へ出られたり会社へいらしたり大変好評なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で結構ね派手なものがね出ていくんですね
、まあ、せっかく着るのであればっていう感じですね。
やっぱ男の人でも変身願望があるのか、やっぱりなんか明るいものを着てる方が多いですよ。でも本当にこのカリウシウェアの無料サービスは大変好評を得ております。
それでは最後にターシャチューダー展の日程についてお知らせしたいと思います。自然に生きる自然と暮らすターシャチューダー展、2008年の7月20日日曜日から30日水曜日までホテルサンパレス休養館にて行われます。会場時間は朝の10時から夜8時まで、最終日は6時までとなっておりますのでお気をつけください、はい、でチケットはただいま発売中でして、前売り券が1500円、当日券は2000円、小中高校生は700円、当日は1000円になっています、はい、幼稚園以下のお子様については無料になっていますので、ぜひご家族で訪れてみてはいかがでしょうか。駐車場なんですけれども、
そうですね、駐車場があまりたくさんの台数が止まれませんので、周りに結構駐車場ありますので、周りの駐車場をご利用いただきますように。で最近は遠くから来る方が場所がどこですかというふうにお問い合わせがあるんですけれども、はい、モノレールですと県庁駅からもすぐ見えますので、とりあえず周りの駐車場をご利用いただきたいと思います、
はい、ホテルサンパレス休養館すごく緑がいっぱいで、この赤レンガとのコントラストがとっても綺麗なので、それを目指してぜひ訪れてみてください、はい、今日は金城幸子さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ターシャチューダー展の詳細は T ラジオのブログで紹介していますのでチェックしてくださいね。またターシャチューダー展の会場となりますホテルサンパレス休養館の館内の様子もご紹介しています。合わせてチェックしてください。番組を聞いてのご感想お待ちしています。 tradio@fb1997.com までお待ちしています。次回は TW ログのプレジデントカテゴリーの中からワンダーキューブ代表上原幸喜さんをご紹介します。お楽しみに。ナビゲーターはあや、制作はフィードバックでした。